お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地上にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。正英の539番を歌います。賛美歌564番をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの血を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごと地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごと、我らの罪を許したまえ、我らを悪に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えと限りなく何時のものになれ。アーメン。朗読文第15、詩編51編、賛美歌中ほど12ページに記載されています。朗読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きいによりて我が心の音を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に
我は何時に迎えて、ただ何時に罪を犯し、
見前に悪しきことを行わない。
されば何時、物言うときは正しとせられ、
何時騒ぐときは我が目なしとせられたも。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を腹にありに、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる
何時ひそくをもて我を清めたまえ、
我
を笑いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ、
あわ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに名を消え、我らに越したまえ、
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を変えて我を楽しまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返りたらべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助けいだしたまえ、血を我が唇を開きたまえ、 汝は供え物を好みたまわず、惜しからずば我これを捧げん。神の求めたもを供え物は砕けたる魂なり。
神の
感じ
は砕けたる苦しい心を悲しめたもなり。
賛美317番。告白いたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙内側に表してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典になり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との原理に、主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神でいましたも、
今は我ら罪人の救いのために、
この世を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、
我らの罪を許して許した。この変わらぬ敵に信じ、聖霊は我らを清めて
教会は公の平均を守り、福音を正しく述べ伝え、バクテスマと主の晩餐との聖霊に祈る心に、愛の技に励みつつ、主の再び光り感を待ち望むこと、我々は確信し、世々の聖徒と共に等しみを告白する。我々は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我々はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊による霊であるのに、乙女マリアより生まれ、コンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、読みに下がり、三日目に死人の血に蘇られ、天に戻り、全能の父なる神の御に立ち止まれ、賢いに生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きのまま、我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。マタイによる福音書8章23節から27節新約聖書の14ページです。マタイによる福音書8章23節以下、イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。すると湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ助けてください。このままでは死んでしまいます。と言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とをお叱りになると、すっかり凪になった。人々は驚いて、一体この方はどういう人なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。以上です。祈祷を捧げます。御子の命と引き換えに私たちの命を贖い取ってくださった天の父なる神様、この聖日も一人一人の思い煩いを断ち切ってくださり、再びこの御堂に招いてくださいましたことを感謝いたします。私たちの心はどこにあるのでしょうか。ともすればあなたのことを忘れ、神でないものを神とし、隣人に対しても自分の目にある針は認めないのに、兄弟に向かってあなたの目から治療を取らせてくださいというものです。しかし主なる神はこのような私たちを持ちこたえてくださいます。ないに等しい信仰の私たちを主の憐れみ、主の真実によって生きとしてくださいます。感謝いたします。あなたの愛に応えて、この時日本各地で礼拝が持たれています。そしてこの後世界各地で順々に賛美がつながれていきます。その礼拝の一つ一つにあなたが望み祝福してくださいますように。特に本日神戸東部教会にて説教のご奉仕に当たられています森里牧師と、その教会の上に主の顧みがありますように。一方ガザでウクライナで多くの命が教えられています。尊いはずの人の命が軽く見られている現実があります。どうかその権力者からサタンを遠ざけてください。そしてすべてのものがあなたの前にひざまずく時が一日も早く訪れますように。私たちもその日の到来を祈り求めていくことができますように。 私たちの教会には多くの子どもたちが託されています。感謝いたします。今は 夏休みですが、この暑さの中、子どもたちの命が守られますように。ご家庭の上にも主の祝福がありますように。そして一番近くで接しておられる教会学校の先生方の上に主の支えと励ましがありますように。求道中の方もおられます。主はこれからもしっかりと捉え、イエス・キリストを主と告白する日が来ますように。また滝の総会にて、このような若い世代にどのような教会を引き継いでいくのかが課題になりました。教会員が一つになって神の御心を尋ねていくことができますように。私たちの群れには本日この御堂に連れなかった方もおられます。病や老いや苦しみや絶望の中にある方がおられるかもしれません。そのお一人お一人の上に主の癒しと慰めがありますように。あなたがお救わしくださった久保田牧師夫妻はただいま休暇中です。あなたの癒しにより良き休息の時を過ごされますように。そして9月7日の新規日礼拝、久保田牧師と教会一同、熱い伝道の思いを持って臨むことができますようお導きください。最後になりましたが、本日私たちの教会で御言葉を取り継いでくださる長谷川執事の上に主の特別の励ましとお支えがありますように。一言の祈り、街道に集う一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
先ほど歌いました賛美歌の317番。この賛美歌は静かで穏やかなガリラヤの湖を背景にして語られた歌ですが、その穏やかな情景を表した歌詞とは裏腹に、嵐で荒れ狂うガリラヤの湖でイエス様と弟子たちが乗り込んだ船が大きく揺れて沈みそうになっているところを、イエス様がその嵐を鎮められた、収められたというのが本日の聖書の箇所です。ガリラヤ湖が、船が沈むほどの大きな嵐に見舞われたということですが、海と違って湖です。まあ、海でしたら例えば台風なんかが近づいてきて大雨や強風で海が荒れたりすることもあるでしょうけれども、湖です。 湖と言いますと、私にはなんとなく穏やかなイメージがあります。身近なところでは滋賀県の琵琶湖、琵琶湖の湖面に浮かんでいる、のんびりと浮かんでいるヨットや遊覧船、顔を上げますと平山や伊吹山、そして鈴鹿山脈など雄大な景色を遠くに望むことができる、のどかで広々とした美しい琵琶湖が思い浮かびます。一方ガリラヤ湖はかなり小さな湖でして、琵琶湖の4分の1ほどの大きさしかありません。この小さな湖に船が沈むほどの風が吹くというのですから、ちょっと私には不思議な気がします。と言いますのは、このガリラヤ湖、実は海、海面よりも低いところにあります。普通に考えますと、海があって陸があってして湖がある。例えば大阪湾があって、京都から大阪湾から京都の方に向かいますと、だんだん少しずつ高くなって、で、そのうち山があったりしますね。ポンポン山がある、大文字山がある、比叡山がある、そして向こう側に湖、滋賀県の琵琶湖がある。でこの琵琶湖の高さですが、海面からの高さ、海抜何メートルとか言いますが、だいたい90メートルぐらいの高さにあります。ちなみに私たちが今いますこの教会、だいたい60メートルから70メートルぐらいです。ではガリラヤ湖は海抜何メートルのところにあるのかということですけれども、先ほども少し申しましたように、海、海面よりも低いところにある。海抜マイナスなんと210メートル、海よりも200メートル以上低いところにあります。そして近くには山がありまして、アルベル山と言いますが、その山から強い風が吹き降りてきて、大雨、強い雨と高い波でしばしば海が荒れると言われています。滋賀県の琵琶湖でも西側に1000メートルを超える平山系の高い山がいくつも連なっていて、そこから琵琶湖に向かって強い風が吹き降りてくる、平下ろしと言いますね。琵琶湖の西側の電車、JR 湖西線なんかは、強風や、大雨でしょっちゅう電車が遅れたり運転を取りやめたりしています。阪神甲子園球場、海に近いですし山も近いですね。六甲山があります。六甲山から強い風が吹き降りてくる、六甲おろしと言いますね。阪神タイガースの応援歌の題名にもなっているぐらい有名な六甲おろし、まあ、このように阪神タイガースの阪神甲子園球場の、六甲山や、あるいは琵琶湖の平山と同じようにガリラヤ湖にも近くに山があって、しかも海面よりも低いところにありますから、まあ、気圧の関係なんかもあるのかもしれません。そういう地形の影響を受けて海が荒れると言われています。まあ、ここまでの話は雑学講座みたいなもので、ここからがまあ本番に、なっています。船に乗って向こう岸に渡りましょうということで、イエス様と弟子たちが船に乗り込んで沖に出ますと、ほどなくしてにわかに黒い雲が湧き出してきて、して強い風と激しい雨と高い波で湖は大荒れになってきました。弟子たちの中には漁師の仕事をしていた人が何人かいます。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ。漁師といいますと船を操縦するプロです。少しぐらいの高い波が襲ってきても、 船をうまく操る、コントロールする腕、技術を持っているのですが、ところがこの日のガリラヤホはもう船をコントロールすることができないほどの強い風と激しい雨と高い波で船が沈みそうになって、弟子たちは大慌てしたのです。その時イエス様は何をしておられたか。寝たはったんですね。イエス様、寝てる場合ではありません。すぐに起きてください。大変です。高い、強い、大雨と強い風と高い波で、このままでは船が沈んでしまいます。助けてくださいというこの場面ですが、私たちが今使っています聖書教会共同訳、その一つ前の新共同訳で、もう一つ前の口語訳聖書、この三つの聖書それぞれ少しずつ表現の仕方に違いがあります。主よ助けてください、これは三つともほとんど同じで、その次です。私たちは死にそうです、口語訳、この、溺れそうです、口語訳、新共同訳、このままでは死んでしまいます、聖書教会共同訳、死ぬ、溺れる、死ぬで、口語訳のこのままでは死んでしまいますと、ごめんなさい、私たちは死にそうですと、聖書教会のこのままでは死んでしまいます、この2つは比較的よく似た言葉で書かれています。一方口語訳の溺れそうです、この溺れるというのは、水の中に浸かっていたら溺れるでしょうけれども、弟子たちはこの時まだ船の中にいますので、そういうふうに考えますと、この溺れるという表現はこの場にはちょっと合わないかなと思ったりもするんですね、そこで口語訳の私たちは死にそうですと、口語訳の溺れそうです、この2つをうまく重ね合わせて聖書教会共同訳では、このままでは死んでしまいますと訳したんかなと思ったりもするのですが、詳しくは調べてませんので、それ以上のことはよくわかりません。嵐で荒れ狂う湖で、そして沈みそうな船の中で、寝ているイエス様を弟子たちが起こしますと、イエス様は何と言われたか、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たち、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たち、この薄いに対して熱いという言葉があります。イエス様の信仰は熱いのです。それは父なる神様に全てのことをお委ねされて、全てのことに信頼を寄せておられるからです。それに対して弟子たちの信仰は薄いということなのですが、この信仰が薄いという言葉、これはどう捉えたらいいのでしょうか。薄いという言葉に小さいとか浅いとか薄っぺらいとか弱いとか、いろいろありますけれども、いずれの言葉もあまり良い意味で使われることは少ないように思います。そしたら、信仰が薄いとか弱いとか浅いとか薄っぺらいとか、これはいけないことなのでしょうか。信仰が薄い、これはまだまだ信仰が足らん、修行が足らん、そやしあかんということなのでしょうか。そこで自分自身にこの薄い信仰を照らしてみますと、そういうこともちょっとぐらい、かなり、ほとんどそうやなとは思うんですけれども、だからといって薄いからまだまだあかんとか、もう全然あかんとか言われると、ちょっとがっかり、しょんぼりしてしまいますね。この薄いという言葉にも せめて何か救いはないのかと思いたくなってしまいます。そこで信仰が薄いということは、薄いけれどもそういう薄いものがあるわけでして、そういう意味であるかないかで言うたらある、薄いけれどそういう薄い信仰がある、とそう捉えて、いいと思うのです。そしてイエス様も弟子たちに対して、あなた方の信仰は薄いけれど、薄いながらも薄いなりに信仰はありますよ、そう言ってイエス様は認めてくださっていると思うのです。イエス様に認めていただいている、これはどういうことでしょうか。それは弟子たちの薄くて小さな信仰、これはまだこれから成長していく、余地のある、これから成長していく余地のある、発展途上の信仰であるということです。ちょっと白内障の手術してね、字がねちょっと見にくいんですけどね、申し訳ない。これ26節の「なぜ怖がるのか信仰の薄い者たちよ」というこのイエス様の言葉がありますが、この続きとしてここには書かれていませんけれども、恐れることはない、私はいつもあなた方と共にいます。イエス様はいつも私たちにそう語りかけてくださっていると思うのです。そういうことからしますと、この信仰は薄いけれどあるとか、信仰は小さいけれどあるという、このけれどあるというこの言葉、私たちをちょっと元気にしてくれる、勇気にして、勇気を与えてくれる、ちょっと安心することのできる言葉だと思うのですが、いかがでしょうか。この弟子たちと同じように、私たちにもそういうことがあると思います。自分にはまだまだ信仰は足りていないとか、もっとしっかり聖書を読まなあかんとか、お願い事のお祈りばっかりしてるようではあかんとか、そうやって自分自身を振り返ることがあります。そしてそのような自分を、薄いけれど信仰があります、胸を張って言うのはちょっと気が引けるけれども、だからといって決して卑下することはないと思うのです。それはなぜかと言いますと、先ほども弟子たちの例を挙げて申しましたように、私たちの信仰もまたこれから成長していく余地のある発展途上の信仰であるということです。そういうことですので、自分の薄い信仰はまだこれから成長していくのだと、そういう気持ちでもって日々の生活を送る、そして日曜日には教会に来て礼拝を捧げる生活を日常の当たり前のこととして続けていく、このことが大切だと思うのです。船が沈みそうになって、弟子たちはイエス様に助けを求めました。ところがイエス様が寝ていたので弟子たちは慌てたのですが、仮にイエス様が起きておられたら、弟子たちはそれほど慌てることはなかったのかもしれません。これはどういうことかと言いますと、信じているつもりでもいざとなったら慌ててしまうということです。この慌てるというのは、イエス様を信じているけれどでもちょっと何か慌てるような出来事があったりすると、その瞬間イエス様を信じているはずの自分を見失ってしまうということです。 その典型的な例として船が沈みそうになって慌てた弟子たちの行動、振る舞いがそう物語っています。イエス様を信じると言っておきながら、でも寝ているイエス様では困るとか、イエス様を信じているけれどちゃんと起きていてくれないと信じられないとか、そういうことになってしまうんです。これは弟子たちの心の中に嵐を沈めてもらわないと信じられない、沈めてくれたら信じるけれどもという、ちょっとずるい打算的な半信半疑な、そういう弟子たちの気持ちが心の中、心のどこか片隅にあって、それがすなわち弟子たちの信仰の薄さを表していると思うのです。そしてこれによく似た出来事が思い浮かびます。信仰の薄いこの私ですらピンときたぐらいですので、もう皆さん、思いつかれた方もあるかもしれませんが、イエス様の脇に手を通さないとよみがえられたことを信じることができなかったトマス、イエス様から見た弟子たちの信仰は薄くて小さいのでしょう。でも弟子たちはイエス様が神であると信じているからこそ、イエス様についていきたい、従っていきたい、そう願っているわけで、イエス様からあんたらは信仰が薄いとか小さいとか言われながらも、弟子たちはイエス様にしがみついて決して離れないと一生懸命頑張っているんです。ですから私たちもこの弟子たちのようにイエス・キリストを信じたいと思う気持ち、イエス様に従っていきたいと願う気持ち、イエス様から離れたくないと思う、そう思う気持ちが大切だと思うのです。信仰の薄い者たちよと言いつつ嵐を沈めてくださるイエス様、信仰の薄い者たちよお前らはあかんたれやなと言いつつも、イエス様は怖がる弟子たちをほったらかしにはされないんです。このようにいつも私たちに寄り添い、そして助けてくださるイエス様、これからもこのイエス・キリストを信じて歩み続ける人でありたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちの信仰は薄くて小さいですが、イエス様がいつも私たちのそばにいてくださり、それぞれが歩む道に必要な手助けをしてくださることを感謝いたします。今日から始まります1週間も聖書の御言葉に照らされた道を歩んでいくものでありますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美いたします。賛美歌は修法の裏面に記載されております。共に歌を5番ご起立ください。 捧げます。
天の父なる神様、暑い日が続く中、私たち兄弟姉妹は多くをこのあなたの体である教会に集め、礼拝を守ることができ感謝いたします。また私たちが立った説教者を支えてくださりありがとうございます。私たちの薄い信仰でありますが、薄いなりのしっかりしたものとして、またそのこの信仰を強めてください。まだまだ暑さが続きますが、どうか私たちの健康を守り、信仰がしっかりしたものと歩みることができますように。教会学校の子どもたちがもう夏休みが終わろうとしております。どうか子どもたちが元気な顔で新学期を迎えることができますように、彼らのをお守り、また健康を守ってください。元気にあたり感謝と願い、私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会礼拝後に青年会の5分間集会が持たれます。今週の集会27日水曜日の定例の聖書研究祈祷会は休会ですけれども、夜7時半より祈祷会、朝礼は私がつないものですからも担当させていただきます。夏のプログラムもだいぶ進んでまいりました。羊の説教祈祷会を祈りで支えていただいたことを感謝いたします。次週31日で終わります。9月より2学期が始まります。朝の聖書研究会は9月3日の水曜日より、教会学校は9月7日の日曜日より再開します。その前日6日の土曜日の14時からアイスクリームデーが行われますので、覚えてご出席ください。またご家族やお知り合いの子どもさんがおられましたらお声かけをください。久保田隆牧師は8月17日より30日土曜日まで夏季休暇を取られております。緊急連絡先は下記の通りとなっております。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
ご着席ください。初めて教会に来られた方のご紹介をします。兵道俊彦さん、ようこそおいでいただきました。木戸アンナさんのお父さんで、木戸栄一さんがおります。それから久しぶりに斉藤てるみさんと長子さんがお見えです。それと、木戸アンナさんがしばらく、京都というか日本を離れて、旅立ったということでちょっと前に出てきていただいて、
お世話になっております木戸アンナです。この度ドイツのベルリンで住み込みのベビーシッターとして働けることになりました期間自体は1年間なんですけれども、その後ワーキングホリデーのビザを使ったりして、少なくとも2年間はでもしいいお仕事が見つかればもっと長くいたいなと考えています。私がこの道を選ぶまでに本当にいろんな方にお祈りしていただいて支えていただいたこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。12月に少し長いお休みをいただいているので、ぜひこの洛北教会のクリスマス礼拝に戻ってこられたらなと思っていますので、その時にまたもう一度皆様にお会いできるのを楽しみにしています。少しの間離れますが、皆様のこともお祈りしてますので、どうぞよろしくお願いします。
木戸アンナさんのドイツでの良き学びの時をお祈りしたいと思います。他に皆様の方から連絡事項はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
例定委員会です。1回で5分10分の作業がありますので、時間のある方はお願いください。よろしくお願いします。
他によろしいでしょうか。それではこれで終わります。